はい、今回も前回に引き続きですね、藤原さんをゲストに迎えて、まあちょっと雑談というかよもやも話をできたらなと思っています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、最初ショーノートに載せていただいたのが Android 10周年っていう話なんですけれど、
そうですね、
いや知らなかったですね。
感慨深いですね。だから10年前ということは2008年ですね。
ですね。
に、2008年に Android がこう、発表されたとか、いうところですかね。
発表されたんですかね。
うん。
藤原さんはあれですか？いつからやってるんですか？
私は多分2010年ですね。おそらく。2010年に、Android アプリの開発を始めました。今でも覚えてるんですけど、ATTC03A って、まあ、これはドコモの、HT03A かな、うん、ドコモの、コードですけど、まあ、それが多分日本で一番最初に発売された Android 端末で、で、これが僕の一番最初のデバッグ機っていうんですか。はい、開発機でしたね。
へぇ
ー。もちろん Android は OS は 1.5。
1.5。
1.5。
ああ。
アップデートが後で入った記憶はあるんですけど、1.5 でしたね。はい。
いや、自分はもう入った時、もう、Android 4.4 とかだったんで、全然、その辺は知らないですね。
いやー、そうですね。いや、まさかこうなるとは思ってなかったですね。
ああ、そうですか。
はい。ま、iOS はちょうど多分出た後で、先に出てたはずなんですよね。
ですよね。
日本で、はい。で、その後にこれが出て、で、ちょうど私その頃、iOS アプリ開発も、ま、ちょこっとやってはいたんですが、どちらかというと、Android の方をメインで開発していて、で、今に至るという感じですね。
うん、いや10年。なんか長いような気もしますけど、あっという間な気もしますね。うん、
そうですね。いや、こう 1.5 からに、比べると、今の、ね。
はい。Pi。
Pi。使いやすいですね。もう最高に使いやすいですね。
そうですね。はい、自分は、そうですね。4K から入ったんで、そんなにびっくりなんですけど、まあ、やっぱり5のロリポップとか、思い出深いですけれどね。
4からだと5ですごいデザインも変わりましたよね。
で、そのつながりじゃないですけど、ピクセル3がとうとう日本で出るという。
そうですね。なんか、ちょっと記事があって。
はいはい。
で、それを、まあ、ある新聞社からの記事が出てて、で、なんか、ピクセル3が発売か、みたいな。え？本当かな？って思ってたら、その数日後に、その Google から、その告知ページが出て、あ、これは本当だぞ、と。来たーって思って。はい。
いや、ちょっと意外ですよね。その、あんまり日本で Android は売れないからっていう理由で、うんうん、まあ、売らないんだろうって言われたんで。
そうですね。
そこは変わってないのに、きちんと出してくれるっていうのは、まあ、我々が文句を言った甲斐があったんですかね。
かもしれないですね。ちょっと、いつですかね？来月ですかね？
そうですね。なんか10月に発表されるっていう噂なんで。
は
い、
おそらく、その、アメリカも含めて、その、
はい。
ピクセル3が発表されたタイミングで、おそらく日本でも発売されるのかなという感じですよね。
僕、あれなんですよね。eSIM が多分乗るじゃないですか。
あ、乗るんですか？
あ、いや、多分乗ると勝手に持ってるんですけど、
はい。
ピクセル2にも乗ってるし、
はい。
プロジェクト5。
プロジェクト5、はい。
日本に来てほしいな。
いや、本当に来てほしいですよ、あれ。
すっごい思ってて。
はい、わかります、わかります。
いや、なんか、聞けば聞くほど便利そうなので、
はい。
使いたいんですよね、あれを。
プロジェクト5、多分知らない方もいらっしゃると思うんですけど、あの、プロジェクト5はですね、今は多分アメリカ向けにしかサービスが出てないんですけど、その、まあ、eSIM って、その、物理的な SIM カードを挿さずに、まあ、こう、アプリとかをインストールすれば使えるやつで、で、それを契約しておくと、確か、その、まあ、ベースの料金に、あとはなんか重量課金で、その、使ったギガ分だけ課金される仕組みなんですけど、まあ、いわゆる、なんていうんですか、MVNO でしたっけ？
はいはい。
なんか、そういったものの類なんですが、これの一番特徴的なところは、世界各国、だいたい100何カ国同じ料金という。
すごいですよね。
驚異的な、こう、わかりやすさですね。
多分、なんか T モバイルのローミングなのかな、僕も詳しくは知らないんですけれど。
多分、国によって違うんじゃないですか。
あ、そうですね。
わかんないです
けど。多分、でもなんか多分、契約してる通信会社があって、乗り入れてるっていうのかな、感じなんだと思うんですけど。
そうですね。だから、オランダ行こうが。
そうですね。一応なんか設定を切り替えるか、たまさ再起動ぐらい必要かもしれないんですけど、うんうん、まあ SIM は買う必要がなくて、その国ですぐ使えると。
そうですね。しかも料金も一緒。
はい。いや、しかも、あの、リビルド FM で宮川さんが言ってたんですけど、ポーズできるらしくて、ポーズしてると課金されないらしいんですよ。
ほー。
だから旅行行くときだけ使、あの、オンにして。
あ、そうなんですね。
ってやれば、その普段は、ただ日本だったら普通の、なんでもいいんですけど、その、
はい。
な、あの、シムフリーのやつで契約して使って、海外行くときだけその、
なるほど。
プロジェクトファイを使うっていうこともできるそうです。
いいですね。
というので、羨ましいなと、日々思っております。
そうです。
あとは、あれですね、スイカが乗れば、本当言うことないですけど。
そうですね、フェリカというか、N、うん、フェリカですね。
iPhone と同じように。
そうですね。最近僕、うん、その、iPhone XS に買い替えたんですけど、はいはい、いやー、やっぱり便利ですね。
あ、本当ですか。
私、まあ、電子マネーとか、
はいはい、
あの、スイカとかすごい使うんですけど、もう、やっぱ、端末上でチャージできたりとか、その、まあ、iPhone の場合は Face ID ですね。
はいはい。
Face ID で認証して、こう、
はいはい、あの、
課金支払い、支払いができたりとか、いや、すごく便利なんで、
いい体験ですよね。
はい、本当にいい体験ですね。うん。
あの、前の会社は、オフィスの鍵もスイカだったんで。
お
ー。だから、社員証なかったんですけど。
はい。
もうそれさえ、その iPhone さえ持っていれば。
はい。
会社にも来れるし。
なるほど、なるほど。
ご飯もまあ、そのスイカ使えたら買えるしっていうので。
確かに。
一台で全部済むという夢のような感じでしたけどね。
早く日本にも。
はい。
まあもちろんそのピクセル3に電子マネーが乗ってほしいし、なんかそれ以外のこう、いわゆる、なんていうんですかね、あの、QR コード課金とか、
はいはい。
いわゆるそのキャッシュレスが早く浸透してほしいなと思いながら日々過ごしてます。
まあ期待してましょう。
まあ各社しのぎを削っておりますから。
そうですね。
そこはまたまた。
はい。じゃあ、次の話題なんですけど。
はい。
藤原さん、あれですよね。あの、LINEに入られてデブレルっていう職種になりましたけど、これは初めてですよね。
そうですね。まあ、略さずに言うと、ディベロッパーリレーションズのっていう、まあ、チームですね。職種というか、まあ、チームなんですけど、うんうん、そこに今、所属していて、その仕事をしています。
どういう仕事なのかちょっと聞いてもいいですか？
はい、大丈夫です。多分、ディベロッパーリレーションズっていう言葉は、結構一般的にというか、外資の企業とかだとよく使われている言葉なんですけど、PR ってあるじゃないですか。
はい。
PR。
PR。
PR ってはパブリックリレーションズの略なんですよ。
ああ、それ知らなかったです。そうですね。
そうなんです。
それのデベロッパー版であると。
あ、そうそうそう。端的に言うとそういうことなんですよね。
開発者に向けてアピールする
というか。アピールもそうですし、なんかその、PR ってただの広報活動はその一部でしかなくて、
はいはい。
なんか、なんていうんですかね。その、いわゆる、こう、ロビーイング活動とかも PR に入ってくるんですけど、
う
んうん、なんかそういったもののデベロッパー版。なんで、開発者と良い関係を、こう、築いていくお仕事。
なるほど。
だと認識しております。
なんていうか、ちょっと、バカな質問かもしれませんけど、
はい、
Google とかも、まあ、あるじゃないですか。
はい、あります。
で、それはちょっとわかるんですよ。その、Android エンジニアとか、
はい、
サーバーサイドのエンジニアとかと、彼らは、こう、やり取りして、いい関係を築いていく。
そうですね。はい。
LINE だと、それは、どういう目的で、その、その他社のデベロッパーと関係を結ぶんですか？うん、
まず一つは、その、まあ、Google さんの話が出ましたけど、と一緒で、LINE も、その、いわゆる API とか、
はい、はい。
そういったものを、こう、外部に向けて提供してるんですね。 LINE のメッセンジャーだったりとか、
はいはい、
あとクローバーとか。
クローバー、はいはいはい。
なんかそういったものの、その API とか SDK みたいなものを提供させていただいてるんで、そこと、その、まあ、そこをやるディベロッパーリレーションズの人もいて、まあ、いわゆるなんか、エヴァンジェリストとか、
はいはい、
まあ、そう呼ばれるような職種の人たちが、実は LINE にもいますと。で、一つちょっと、まあ、LINE 独自かもしれませんが、私がやってるのは、割とその、社内向けの、社内のエンジニア向けにも、なんかこう、いろいろこう、なんていうんですかね、お仕事するのが、この LINE のディベロッパーリレーションズっていうチームで、
なん
か具体的には、何ですかね、社内向けの、エンジニア向けの何かこう、勉強会を開いてみたりとか、なんか、社内、エンジニア向けの制度を、作ったり運用したりしたりとか、
へえ、
なんかそういったお仕事もしております。
そうなんですね。
はい。あとはその例えばエンジニア社内のエンジニア文化を外に伝えたりとか、
うんうんうん、
それはまあちょっと広報に近くなってきますが、うん、そういった仕事とか、あとその採用周りのイベントにこう顔を出して、
はいはい、
なんかこうお伝えしたりとか。
じゃあもうなんていうか、まあ外部と内部って一概には言いませんけれど、
はい、
まあその社外と社内をこう結ぶ。
あ、そんな感じですね。はい。
ちなみに、バイネームで言っちゃうとあれですけど、クシーさんも同じチーム
ですね。そうですね。クシーさん、あの、同じチームで、似たような仕事をしております。
いや、僕はなんか、イスコンの人とか、
あ、そうですね。
よくオフィスを訪問して、記事を書いてる人ぐらいの雑な印象でしかないんですけど。
はい、同じチームにいます。
あ、
席も近いです。
あ、そうですね。
はい。
面白いですよね、あの人。
はい。
なるほど。
うん。
どうですか？新しい職種になって。
そうですね。楽しく仕事をしてますね。
コードはあんまりは書かない感じなんです
か？コードは今まだ書いてないですね。
うん、
さっきのその、外向けのエヴァンジェリストをやられているような方はかなり結構コードを書いていて。
はいはい。サンプルとか。
まあ、はい、はい、そうですね。多分他の会社さんもそうだと思いますが、同様に書いてるんですが、私は結構その社内向けの仕事であったりとかが多いもので、割とコードを書かなくても仕事をできちゃう。
なるほど。
ところがあります。
はい。ちなみに前のエピソードでスポンサーしてもらった時に、
はい。
まあお話を受けて大変ありがたかったんですけど、同時にちょっと、なんて言ったらいいかな。そんなにアンドロイドエンジニア、こう、LINE にいるっていう印象とか、欲しがってるっていう印象。
そうですか。
なかったです。そんなことないですか。
まあ、そうですね。まあ、スポンサーしたのは、そうですね。スポンサーってこの DEXFM のエピソードにスポンサーさせていただいたんですが、
はい
はい、まあ、そういうスポンサー周りも、このディベロッパーリレーションズチームの仕事でして、まあ、私が出るというのもあって、
はい、
まあ、こう、検討して、検討した結果、よしという感じで、なんですけど、実際その、我々、例えばドロイド会議であったりとか、まあ、コトリンフェストもそうですけど、結構そのアンドロイドエンジニアが多いような、そのカンファレンスであったりとか、といったものには結構基本的にスポンサーしてますし、
ああ、そうですね、
はい、
スポンサーいただいてた。
はい、してます。
はい。
ちょっと、LINE のアプリ、特にメッセンジャーのアプリ、の話をしますが、で、まあ、ネイティブアプリなので、
はいはい、
まあ、Android 版、iOS 版、まあ、他にもありますが、割とこう、ネイティブエンジニアはかなり社内も含めて多いですし、
多いですね、
まあ、需要はすごい高い会社だと思いますね、
うん。あれですよね、日本人以外も結構いる感じなんですか？
そうですね。じゃあ、まず、その、LINE のオフィスがどこにあるかっていう話を。
はいはい、お願いします。
すると、一応本社は、新宿にありますと。
ほう。
はい。で、それ以外に、日本だと福岡にオフィスがあるのと、
はい。
あと、最近京都にもオープンしました。
あ、それは知らなかったです。
で、もちろん他にもオフィスはあったりするんですが、基本的に開発拠点としてはこの3つですね。東京、新宿。福岡、京都。この3つ。
あ、開発拠点はじゃあ日本だけなの？
いや、違います。この3つが日本の開発拠点で、で、それ以外に、開発拠点で言うと、韓国とか、あと台湾と、タイ とかになります。
なるほど。
はい。さっき前のエピソードかな。で、多分 LINE のスポンサーの紹介文の中で、
はいはい、
そのタイとか台湾で使われてますみたいな話があったと思うんですけど、まあそういうふうに、その、なんていうんですかね、多くのユーザーがいらっしゃるところには大体開発拠点があって、で、現地で開発しているというような感じですね。現地でもか。
でもあれですよね、その、みんなで同じ一つのアプリ作ってるわけですよね。各地に散らばって。
ま、LINE のそのコミュニケーションアプリに関してはそういう風になりますね。
ああ、いや、なかなか大変そうだなという。
大変だと思います。
はい。
はい。まあ、ですが、うん。その、さっき、まあ、いろんな人がいるみたいな、いろんな国の人がいるって話もあったと思うんですけど、日本においても、例えば東京ですね。東京においてもかなり結構、かなり外国人エンジニアの数は多くて。
ああ、そうなんですね。
はい。割とその、なんていうんですかね。コミュニケーションとかも、割と英語がメインだったりとか。
うん。じゃあもう、プルリクとか、仕様とかも全部英語。
そうですね。
なるほど。
はい。で、その彼らと、あとその、世界にある開発拠点と、はいはい、まあ、基本的にはこう、コミュニケーションを必要な場面では取りながら、こう、一緒に開発してる。っていうような感じですね。
まあ、でも逆に英語で仕事したい人っているので、なんか、それは、もうちょっとこう、あれですね。知られても、まあ、僕は知らないだけかもしれませんけど。
我々の告知不足で。
いやいやいや、そんなことないですけど。なんかあんまり、そんなに外国人エンジニアが多いとかも知らなかったので。
そう
って思いました。
そうですね。あと、福岡とか京都も外国人エンジニアすごく多いですね。
あ、そうなんですね。
はい。
へぇー。
はい。もちろん、なんか、日本語喋れる方もいたりとか、するので、なんか、一概に英語だけっていうわけではないんですけど。
自動翻訳ボットがいるって聞きました
。ああ、よくご存知で。その、まあ、社内のメッセージングツール。え、LINE だと思いました。
LINE だと思いました。LINE だと思って聞いてました。
はい、LINE は使ってます。もちろん開発に使ってますが、Slack も使ったりしていて、まあそういったそのメッセージングツールの中に、その、ボットがいて翻訳してくれるんですね。
じゃあ日本語で打ったら、英語になって出てくる。
日本語でなったら、英語と韓国語になったりとか。
あ、そうなんですね。
はい。
両方。
なったりとか、まあそれは設定次第なんです。
あ、そうなんですね。へぇ。
例えば英語だったら翻訳しないとか。
うん、
なんかいろいろ設定があって。で、はい。で、LINE もそういう翻訳をしてくれるボットがいて、例えば、私が違う国の方とコミュニケーションを取りたい方は、その3人のグループを作ると、それぞれ翻訳されてくるんで、すごく便利です。
いいですよね。はい、まあ、当然、正確性はちょっと落ちるかもしれませんけど。
そうですね。
急ぎだったりした時はもうボココでバッて書いて、出る方がいいだろうし、
はい。
いや、自分もいくつかその英語を使わなきゃいけない会社で働いてたんで、
う
ん、
はい。
なかなかコミュニケーション問題難しいよなっていうの
を難しいですね。
思ってたんで、すごく面白いです。
でも、まあ、結構みんな社内で語学のサポートもあったりとかして、で、まあもちろんそういうボットでなんかコミュニケーション取れたらそれはそれでいいんですが、やはりやっぱりこう。特に、なんか仕事以外のコミュニケーションってやっぱり言葉必要だったりするので、はいはい、で、チーム開発ってやっぱそういうの結構重要なので、
そうですね。
まあみんな結構そういう制度を使って勉強してますね。
うん。
まあ英語を話せる人は日本語を勉強してみたり、韓国語を勉強してみたり、でもまあ僕は英語を頑張ろうと思って英語を勉強してみたりしてますね。うんうん、はい。
なるほど。デプレル自体もあれなんですか？その日本だけとかじゃなくて、
おお。
こう、全地域またがって1チームだったりするんですか？
良い質問ですね。デブレル自体は結構人数もいて、で、各国にいる形になってます
ね。あ、そうなんですね。
はい。
うん、
日本にもいて、韓国やタイとか台湾にもいると。で、基本的には、まあ、それぞれの国で、その、仕事をするんですけど、まあ、情報交換というか、そういうミーティングとかもあるんで、その時にはミーティングしてとか。
なるほど、なるほど。はい。
はい。
あとあれですか、コトリンコンフ報告会をそのうち LINE でやるんですか？
そうですね。これがいつ配信されるかな？多分、間に合う気がしているんですが、一応、LINE が主催というよりかは、日本コトリンユーザーグループでコトリン広報報告会をやろうというふうに企画していて、ね、LINE は会場のスポンサーをさせていただくという形ですね。はい。
10月の第2週か第3週ぐらい
ですね。ぐらいですね。はい。まだちょっと告知を、もしかしたらこれ配信される頃には告知されてるかもしれませんが。は
い
は
い、そしたら、ショーノート貼っときますんで。
はい、よろしくお願いします。はい。
ありがとうございます。そうですね。あ、まあまあ、まあまあ、いい時間になっては来てるんですけど、それで軽く藤原さん、LINE 入って何ヶ月ですか、今。
まだ2ヶ月ぐらいです。
ですよね。僕が転職して1ヶ月で、そのちょっと月前だった気がするんで。
はい。
あ、なんか、すごい雑なあれですけど。
はい。
どうですか？
いや、楽しく仕事してますね。はい。なんか、そうですね。まあ、デブレルっていう、こう、仕事の特性上もあると思うんですけど、やっぱこう、いろんなエンジニアだったりとか、いろんな人と一緒にお仕事をするので、割とこう、キャッチアップというか、なんかしやすくて、で、割と、まあ、この2ヶ月、本当にいろんな人に会って、で、なんか、はい、楽しく、馴染んできたかな、というふうに思ってます。
結構大きい会社ではありますけれど。
そうですね。さっきそう数字を出さなかったんですけど、一応、今、エンジニアで、だいたい世界で1700人ぐらいいるらしくて。
エンジニアだけで。
エンジニアだけで。
なんで、多いですね。
結構多いです。はい、しかもそれを増やそうとしてます。
なるほど、なるほど。はい。
なんで、全社員の6000とかかな？なんか、いるぐらいの規模の会社なんで。
一個だけこの2ヶ月で、一番面白いなって思ったことありますか？
え、その社内ですか？
はい。まあ、一個だけって言ったら、なんかもっとたくさんあるかもしれないですけど、こう、一つ挙げるとして。
社内で面白いな。
何でもいいですけど。
なんだろうな。
大きい人形がいるのは見ました。
ああ。
写真撮って。
でも、一番やっぱ面白いなと思ったのは、やっぱその、社内で LINE を使ってることかな。
そうですか。
いや、なんだろう。面白いっていうよりかは、割とその、コミュニケーションが活発なんですよね、やっぱ。
ああ。
で、その、いわゆる役職者からも、なんか気軽に LINE が来たりするんで。
へ
ー。割とそこは面白いなと思いましたね。
あ、面白いですね。でも、それはなんか、はい、コミュニケーションツールでできた会社だから、こそなのかもしれませんよね。
はい。なんかかなり、僕はいいなと思ってますけどね。まあ、スラックにも、エモーションアイコンですか、エモーションでしたっけ、はいはい、絵文字ありますけど、まあ、LINE ってスタンプがあるんで、
はいはい、
なんか、気軽にこう、スタンプをポコポコ押すと、なんか、
偉い人とスタンプを送り合うという。
偉い人だったりとか、あと他の国の人とか、言葉は翻訳なんだけど、なんかこう、伝わるじゃないですか。
あ、でもなんか仲良くなれそうな気がしますね。
仲良くなれそうな気がしていて、これはちょっと。まあ、これはなんか面白いなと思った理由は、そういう気軽なコミュニケーションがいいなって思うのと、あとは、その、LINE の通知がすごくなるんで
見るのが大変。
すごい見てますね。でも、はい、みんなすごい LINE を使ってます。
ああ、いや、いい話でした。ありがとうございます。なんか無茶ぶりしたのに。
いえいえ。
はい。で、最後に、藤原さんがこう用意してきてくれた、ネタの一つにあって、すごく気になってた話で、アンドロイドエンジニアキャリアパスの話っていうのがあるんですが、これはどういう話ですか？
いや、なんかまあ私転職したばっかりっていうのもありますし、はいはい、なんか、その、なんですかね、まあさっきちょっと今ディベロッパーリレーションズっていう仕事をしていて、こう一般、なんか仕事内容的には割とこうエンジニア向け人事、っぽい仕事をしてたりするんですね。で、なんか、で、その中でですね、私がこう、仕事転職した後に、なんか一番よく聞かれる質問が、なんか、最近コードを書いてないんですかっていう質問を、すごいされるので、
はいはいはいはい、 まあ、僕もさっきしちゃいましたけど。
はい。みんなするんですよ。これ面白くて、面白いんですけど。はい、みんなするので、その時に僕いつもなんか、いや、こういう理由で僕はこうだから、コードを書かなくても大丈夫なんですよって話を毎回してるんで、その話はちょっと面白いかなと思って持ってきたっていう感じです。
ぜひぜひ聞かせてください。
なんかさっきちょっと話したんですけど、まあ私、アンドロイドエンジニアはこう、それこそ2010年ぐらいから8年ぐらいやってて、で、まあ、コトリンとかもすごい楽しくやってたんですけど、まあ、基本的にその私はエンジニアリングがすごい好き で、エンジニアとしてのキャリアパス、アンドロイドエンジニアとしてのキャリアをずっと歩んできたんですが、なんか、私の、こう、なんか、キャリアを考える上で、割とこう、なんか、なんですかね、その、割と日本のなんかこうエンジニアを盛り上げたいなみたいな思いがずっとあって、で、まあ、一人でこうエンジニアリングをやるっていうよりも、なんかいろんな人にこう影響を与えれるようななんか仕事をしたいな、自分のキャリアを歩みたいなっていうのがまず大前提にあって、
うん、
で、そのためには必要なことは、まあもちろんそのアンドロイドエンジニアとして開発することもすごい重要なんですけど、まあ例えばアウトプットっていうのもまあ一つ重要だったりするんですけど。まあ今私がやっているようなこう人事的な仕事であったりとか、あとはそのコミュニティ活動とかもすごいよくやってるんですけど、うん、そういうコミュニティのマネジメントみたいな話とか、そういった仕事もすごい多くの人に影響を及ぼせるなというふうに思っていて、私は自分のキャリアをそのアンドロイドエンジニア、あとはその人事的な、まあちょっとマネジメントよりの話ですかね、人事的な仕事、あとはそのコミュニティの仕事みたいなのを何台3つぐらいに分類していて、で、今は、その、人事寄りの仕事と、コミュニティ寄りの仕事を、なんかこう、積み上げてってるみたいな、イメージを持ってて。
その、盛り上げたいっていうのは、どういう感じなんですかね。みんながこう、積極的に情報を発信したりとか、ものをこう、作って、見せ合うみたいなのが、こう、を見てるのが楽しいみたいな感じなんですかね。
これは、ちょっと、そうですね。というよりかは、何、はい、だろう。一番は、なんか、日本において、こう、エンジニアが、その、成功してほしいんですよ。
ああ、それは、裏を返すと、藤原さんから見ると、日本のエンジニア、ソフトエンジニア、そんなに成功してないように見える。
まあ、あんまりお金の話するのもあれですが、
いいですよ、全然。はい。
まあ、例えば、なんか、サンフランシスコとか、まあもちろん物価は全然違うと思うんですけど、はいはい、やっぱその他の、例えば弁護士だったり医者であったりとか、そういったものの、そういった職業、いわゆる社会的な、その、に、なんかステータスが高い職業と変わらないぐらいの給料をもらっているエンジニアが多々いるじゃないですか。日本にもなんかそういうエンジニアが数多く生まれてほしいなっていうイメージの、
なるほど。
成功っていう意味ですね。
うーん、
最近、なんか、みんなそのスタートアップで、上場して、で、成功するエンジニアがちらほら出てて、まあ、いい流れだと思うんですけど、まあ、それがより加速してほしいな、という思いですね。
うんうんうん、まあ、そうですよね。結構、勝手な印象ですけれど、特に、ベイエリアとかは、
はい。
エンジニアとしてもすごいけど、なんか経営者としてもすごいみたいな人がいたりするじゃないですか。
はい。
エリック・シュミットでしたっけ？
Google
の人も確か元々プログラマーというかコンピューターサイエンス出身ですけど、すごく、優秀な経営者ですし。
僕のイメージだと、マーク・ザッカーバーグとか、エンジニアだし、あとは、あと、ウォズニャックでしたっけ、
はいはいはい、
アップルの、
はいはい、
彼とか、なんか、Google の、その、シュミットさん以外の、
ね、二人です
創業者も、
はいはい。
二人ともエンジニアですよね。
まあそうですね。研究者でしたけど、まあ
研究者か。
うん、コンピュータサイエンス出身、ね。
はい。なんかそういった人が経営やってるのが、なんか向こうの雰囲気じゃないですか。
そうですね。まあそれで言うと、自分がそういう意味じゃないから気軽に言うと、スタートアップで、こう、成功した人が、はい、自分で会社を作るみたいな、うん、そういう循環が生まれるといいなとは、
はい。
思いますね、本当に。
そうですね。うん。そうなんですよ。まあ、スタートアップは、じゃあ、 創業するかみたいな話になっちゃうんで、あれですけど、はいはい、まあ、もちろんそういう創業が出る人、あ、創業して、なんかそういう人が出てくるっていうのも一ついいですし、なんか、それとはまた、別に創業とかをしなくても、その、なんていうんですかね、エンジニアとして何かこう、うまくというか、キャリアを歩んで、そういったこう、自分の体験談とかを、例えば広く多くの人に伝えると、なんか、あ、演者って楽しそうじゃんって思ってくれて、うんうん、自分もなろうみたいな。なイメージ僕はプロ野球の世界とかよく言うんですけど。
ああ、なるほど。
まあ、そこまでなんか、奥とか行かなくていいんですけど、なんかそういうイメージで、なんか、こう、どんどんみんなこう、切磋琢磨しているような状態っていうのが、僕の目指したい感じですね。
そうですね。また Google になっちゃいますけど、Google のジェフ・ディーンとかは本当、プロ野球選手みたいな。
あの人はもうなんか、あれですよね。まあ、なんていうか、メジャーリーガーのなんかこう、殿堂入りみたいな感じですよね。
そうですね。
そうですね。
まあでもそれこそ、さっきあったあの、コトリンコンフで50何歳で iOS やってる人。
ああ。
年取ってもこう、なんていうかな、前線でやれる人が増えるといいなと思います、
ね。う
ん、
そうですね。うん。
なるほど。あ、なんか、もうちょっとアンドロイドエンジニア特有の話かなと思ったら、割と一般的な。
一般的な話ですね、はい。うん。
そうですね。いやー、まあ自分もちょっとキャリアパスは、まあこれはちょっとあんま詳しく話しませんけど、ここで、
はい、
悩む時期ではあるので。
そうですね。だいたい同い年ぐらいですもんね。
そうですね。はい。難しいですね。
はい。
どうしても日本だと、その、なんて言ったらいいんですかね。ある程度の年齢になったら、マネージャーとかになるとか、
はい、
役職っていうか、まあ、昇格も基本的には、その、管理する側に行かないと、上がらないっていう仕組みになってるところが多くて。でそうすると、自分なんかはやっぱりずっとコード書いてたいタイプ
なので、
なかなか悩ましいですよね。
うん、確かに。うん。
LINE はどうなんですか？そういうなんか、こう、ずっとエンジニアまま、エキスパートまま、こう、上がっていけるみたいな。
あ、一応、あって、
はいはい。
なんかこう、グレード的なものが途中で、こう、分かれていて、その、片方はマネジメントで、片方はエキスパート、みたいな形ですね。はい。で、どちらを選択するも、その、個人のキャリア次第というような感じですね。はいはい、
なんか僕一番最初の会社は外資系だったんですけど、
はい、
そのなんか、なんだろう、エンジニアを極めたパス、
はい、
もう上の方に称号みたいなのがあって、
お
う、なんだろう、STSM っていう、何の略かも忘れましたけど、
はい、
の上に DE っていう、Distinguished Engineer っていう、
はい、
あって、もうなんかその辺まで行くと、
はい、
なんかそんじょそこらのこう部長とかよりもすごい高い、
は
い、
お
給料をもらうみたいな。
多分、うちも称号的なものがあって。
あ、そうなんですね。
はい。で、しかもまあ、そのマネージャーと並列というか、なんていうか。
はいはい。
くらいの給料はもらえてるようには、はい、気がしますけどね。うん、
なるほど。
うん、
まあ。そういうのはもうちょっとこう、増えるといいですよね。そういう人たちが。
うん、あ、そうですね。いや、でもなんか、マネージャーもマネージャーで楽しいですけどね。
でもあれはなんか、特殊スキルじゃないですか。
そうですね。
自分はそのスキルがあんまりないなって。
まあまあ、人のキャリアそれぞれ次第だとは思います。
はい、
でもまあ、さっき言ったように、まあ、LINE とかはちゃんと分かれているので、
はいはい。
エンジニアはやっぱりまあ、そうなんていうんですかね。エンジニアリングでこう、キャリアアップしていきたい人が、うん、まあ多いかなっていう気はしますね。
なるほど。うん、そんなとこですか？
はい。
ありがとうございます。
はい。
久しぶりにちょっとこういうエモい話をすると。
そうですね。
緊張しますね。不用意なこと言っちゃいそう
で。そうですね。でもなんかまだまだ話そうな感じもしますよね。
まあでも、時間もちょうどいいぐらいなんで。
そうですね。はい。ぜひ、オフラインで会った時にいろいろ聞いてもらえればなと思ってます。
そうですね。はい。あるいは先ほどの、前のエピソードで募集のありましたけど。
はい。
LINE の Android エンジニアとして応募すれば、藤原さんに会える、
はい、
はずなので。はい。じゃあ、そんなところで、
はい、
いいですかね。はい。はい、じゃあどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。